私にはずっと心に引っかかってきた2つの言葉があります。一つはもう随分昔のことになりますけれども、私が高校生の時、近くに高齢の女性が住んでおりました。その方は以前アメリカで生活した経験があり、当然キリスト教と接する機会もあったのですけれど、アメリカでの体験を通してキリスト教というものに対する嫌悪感を抱いて、とても穏やかな口調ではありましたけれども、かたくなにキリスト教を拒んでおりました。日本に原爆を落として大勢の人を殺し、それをアメリカのキリスト教徒たちが正当化している、それがどうしてもその方には耐えられなかったようです。彼らがキリストを信じているというだけの理由で自分たちは天国に行くのだというのなら、私は行きたくない、そう言われまして、それに対して私は何と答えてよいのか分かりませんでした。もう一つ心に引っかかる言葉は、私がこの教会に牧師として赴任してから後のことです。ある日系外国人のクリスチャンがこのように言いました。私のおじいちゃんは仏教徒だったから天国ではなくて地獄に行きました。キリストを信じているなら天国に行くが、信じない人は地獄に行く。まあ純朴な信仰ではあるのでしょうけれども、確信を込めてそう言い切ってしまうということに私はとても驚かされました。この2つの言葉、語った人も語られた時代も異なりますけれども、私にはずっと心に引っかかり、時折思い起こさせられる言葉でした。救われる人と救われない人、一体誰に分かるというのでしょう。あるいは誰が決めることができるのでしょう。私たち、この私たちの教会はプロテスタント主義の立場を取る教会です。プロテスタント教会、いろいろな教派がありますけれども、その原点は16世紀の初めにマルティン・ルターというドイツの牧師であり神学者であった人が、聖書を通してはっきりと確信し、そしてそれを宣言するようになった信仰によって義とされる、つまり主イエス・キリストを信じる信仰によって人は救われるのだということにあります。もちろんですから私たちもその原点に立つわけです。人は誰も自分の力で救いを獲得することはできず、自分の良い行いによって神に義と認められることはない。人は皆罪人であり、自分の力で罪をあがなったり洗い清めたりすることはできない。私たちはそう信じています。人は誰でも神の恵みにより、神の憐れみによってのみ神に受け入れられることができます。信仰によって救われる、信仰のみという、その聖書の教えをマルティン・ルターが取り戻し、それを人々に告げ知らせたことによって、それまで救いに到達できるまで良い行いを積み重ね、正しさを自分の中に蓄積し満たしていって救いに至ることができるという誤った考えから抜け出すことができたのでした。人は誰も自分の良い行いを積み重ねることで神の救いを獲得したりすることはできません。ただ神が憐れみのゆえにその救いの手を私たちに伸ばしてくださり、 神のもとへと至る道を開いてくださったのでした。ですから私たちにできることは、神が備えてくださったその救いの道をただ感謝して受け止めるだけです。恵みとしてただで与えてもらうその救いをただ感謝して受け取る、それが信仰ということです。確かに聖書にはそう書かれているのです。人が神によって義と認められ受け入れられるのは、自分の行いが神にふさわしいからではなくて、神が無償で差し出してくれる救いの道、すなわちキリストと、キリストによる罪の許しをただ信じて受け入れる、それだけのことによってだと。でも人間というものはいろいろ考えます。そしていろいろ考えた上に、さらに推測を重ね、推論を重ね、次々とその考えを発展させていくものです。実際そうしてまいりました。そこからいろいろな問題が出てまいります。キリストを信じる者はただ信仰のみによって救われる。この確信が本来意味したのは、私たちの救いは私たちの力や能力に依存するものではなくて、神の恵みと憐れみによってのみそれに基づくのだという、救いの確かさを私たちに与えるものでした。ところが人はその確信を論理的に発展させていき、神学的な推論から結論を導き出すようになりました。こういうことです。キリストを信じる者は天国に行き、キリストを信じない者は地獄に行く。神は終わりの日に全ての人を裁き、信じる者ははい右側に、信じない者ははい左側に、そのように振り分ける。そう信じられるようになりました。確かに聖書は最後の審判を教えています。そしてイエス様の例えにも、神は羊とヤギを分けるように、裁きの時に人を右と左に分ける、そのような教えがあります。でも分ける基準は何だったでしょうか。キリストを信じるか信じないかだったでしょうか。そうではなかったはずです。しかし信じる者は救われるという確信が最後の裁きの基準を、キリストを信じるかどうかということに変えたのでした。その結果、神に対するイメージはイエス様がアッバ、私のお父さんと愛情を込めて呼んだ慈しみ深い父なる神というよりは、むしろ終わりの日に人々を天国か地獄かに振り分ける厳格な裁判官のイメージへと変わっていきました。イタリア あのバチカンにシスティーナ礼拝堂という素晴らしい、あのミケランジェロの傑作だけで埋め尽くされた礼拝堂がありますが、その正面の祭壇側、まさにその最後の審判の場面です。そこで神は厳格な裁判官として人々を振り分けている、その絵が祭壇の真正面に掲げられています。そのような神学的な推論、つまりこうであるとすればこうである、こうであるとすればこうであるはずであるという論理的な推測から結論が導き出されて、それがキリスト教神学として信じられ教えられるようになりました。そういう人間による神学的推論の行き着いた果てが、例えば二重予定説と言われる神学的な教えです。神は天地創造に先立って 救われる人と滅びに至る人をあらかじめ定めたという教えです。天地創造に先立って救われるものと救われないもの、地獄に行くものを神はあらかじめ決めておられる、予定しておられる。このあまりに極端な神学的主張に対して、神様は愛であり憐れみ深い方であるはずだという聖書の主張に基づいて反対したオランダの神学者たち、その仲間たちがおりました。その人たちは当時のオランダの教会会議で異端宣告されたのでした。やがてその異端宣告は取り消されて、その神学者の教えを受け継ぐ人々は世界中に広がっていくことになります。そういう立場を受け継ぎ最も大きな影響を与えたのが、私たちこのナザレン教会という教会のルーツでもあるイギリスの司祭であったジョン・ウェスレーという指導者です。キリストを信じる者は救われる、それは聖書が高らかに掲げ告げ知らせ、私たちが確信していることです。しかしキリストを信じない者は滅びると、ちょうど白と黒をくっきりと分けるように、羊とヤギを半分に分けるように明確に区別するなどということができるのでしょうか。どうしてそんな断定的な神学というものが、どうしてこのような冷徹な教えがキリスト教の歴史の中で広く受け入れられ信じられてきたのでしょうか。今キリスト教の歴史の中でと言いましたが、厳密にはヨーロッパのキリスト教の話です。こうした極端な結論が導かれ人々に広く信じられたのには理由があります。それはその時代、つまり古代の末期から近代の初めに至るまでの長い千年以上にわたる西欧世界が完全なキリスト教世界だったからです。家族はみんなクリスチャン、親戚も友達もキリスト教徒、周りにいる住民は、その国に住む国民は全てクリスチャン、キリスト教徒ではない人たちというのは向こうの方にごくわずか固まって生活している自分たちとは何の関わりもないへんてこな人たち、ユダヤ人とイスラムの人たちと、あとは異端者だけだ。それを除いて全員がキリスト教徒の世界でした。だからキリストを信じない人は地獄に行きますと何の心の痛みも感じずにそのように断言できたのでした。そういう教え、そういう神学が日本にもそっくりそのまま輸入されて持ち込まれてまいりました。そして一部でそう教えられ、今でもそう教えているところもあります。しかしキリスト教世界ではない世界でそのような結論が果たして受け入れられるものなのでしょうか。信じる者は天国に行くが信じない者は地獄に行くなどという極端なこのどっちかに振り分けてしまう教えが果たしてこの日本において正当な考えだと言えるでしょうか。キリストを信じない親、キリストを信じることをしない我が子、キリストを信じない夫あるいは妻、親しい友が信じていないというだけの理由で地獄に行くなどと結論付けることが正当な教えだと言えるのでしょうか。私たちは西ヨーロッパで作り出されたしばしば論理的な推測に基づいた神学ではなくて、聖書に立ち返って本当は聖書がどう言ってるんだろう、そのことを改めて学びまた知る必要があると思うのです。今日私たちは旧約聖書からは予主記の2章を読みました。 エジプトを脱出してから40年間荒れ野を旅して、モーセから民の指導者の地位を引き継いだヨシュアという人が、約束の地と信じるカナンの土地に入るための最後の関門に差し掛かりました。エリコという町、城壁に囲まれたこの都市国家を越えていかなければ約束の地カナンに入ることができません。ヨシュアが2人の偵察部隊をエリコに送り込みます。2人はこの町の遊女ラハブという女性の家に潜みました。しかしそのことがエリコの王様に知られて窮地に陥ることになります。その時ラハブが2人をかくまい、窓から吊り下ろして逃がしたのでした。このラハブという女性、はっきりと聖書に遊女と書かれています。異民族で異教徒の女性、ヘブライ人の基準から言えば遊女は罪人の最たるもの。しかし彼女が神の民に示したその行為のゆえに、ラハブは憐れみを受けることとなります。ヨシュア記は今日読んだ少し先ですが、ラハブの結末がどうなったかをこう物語ります。遊女ラハブとその一族、彼女に連なる者は全てヨシュアが生かしておいたので、イスラエルの中に住んで今日に至っている。エリコを探る石膏としてヨシュアが派遣した使者を彼女がかくまったからである。ラハブがイスラエルの民の背後におられる主なる神を恐れたということは確かです。しかし彼女が信仰者になるという意味で神を信じるようになったかどうかは、聖書はどうやらほとんど関心を示していないようです。神の民に好意を示したかどうか、そこだけに注目しているように思われるのです。今日読みました福音書、マルコによる福音書は、イエス様と弟子たちとのやりとりですが、その中でイエス様が語られた言葉です。ここにはとても重要なことが示されている。私にはそう思われます。イエス様に従ってこない人々がイエスの名によって悪霊を追い出しているのを弟子たちが目撃したというのです。ですから弟子たちは、こいつらは弟子でもないのにと怒ったに違いありません。弟子でもないくせに先生の名を勝手に使い悪霊を追い出そうとするなど言語道断、そこでやめさせようとしたというのです。そして弟子たち、ヨハネはそのことを誇らしげにイエス様に報告いたします。褒めてもらえると思ったのかもしれません。でもそれに対するイエス様の言葉は弟子たちにとってとても意外なものでした。やめさせてはならない。きっとヨハネや他の弟子たちはびっくりしたことでしょう。え、どうして？従おうとしない者があなたの名を勝手に使って悪霊を追い出しているというのに。イエス様がそのやめさせてはならないということの理由を告げます。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えない。私に逆らわない者は私の味方なのである。信じる者は味方で信じない者は敵。イエス様はどうやらそのような判断をなさらないようです。白か黒かに単純に分ける考えとは異なり、味方を、仲間を、友をもっと広く考えていたとしか思えないのです。イエス様のこの言葉は、あのヨーロッパのキリスト教世界の中で推論に基づいて築き上げられてきたあの神学的な教えをどうやら超えているようです。私たちは聖書に基づく教えとして 信仰によって救われるということを信じています。それは確かなことです。でもね、信仰って何ですか？信仰というのは私たちと神様を結ぶものですね。信仰によって神と結ばれたものは神の御心と結ばれるのでしょう。そうであるなら、信仰によって神と結ばれたものは神の御心を分かち持ち、神様が喜ぶことを喜び、神が願うことを願いとすることでしょう。神とつながらない信仰は無意味です。聖書は神が慈しみ深い方だと教えます。聖書は神が憐れみ深い方だと告げています。だから信仰によってその神と結ばれたものは慈しみを抱き、憐れみを忘れることをいたしません。キリストを信じるということは、信じるのスイッチをポンと押すと自動的に働くなどというものではないです。信じている、はい右、信じていない、はい左、そんなことはありえません。私たちは、人間は神を自分たちの考えで厳格な裁判官に仕立て上げてしまったり、人を信仰のあるかないかということで天国と地獄に振り分けてしまったり、終わりの日に神を裁きを下す冷徹な裁判官にしてしまったりします。だが神様は私たちが思うよりもはるかに慈しみ深い方です。信仰によって神と結ばれた人は神の慈しみ深さを自ら生きるようになるはずです。もしそうならなければ神との絆を生きてはいないことになります。私はキリストを信じると言っても神とのその絆を持っていないなら信仰があると言えるのだろうか。そのことは私たちにもう一つの可能性を考えさせてくれます。キリストを信じる信仰を持たないとしても慈しみ深く憐れみ深く生きている人はその慈しみと憐れみ深さによって神と結ばれ、それゆえに神の報いを受けることになる。そうではないのだろうかと。どんな些細な慈しみでも、一杯の水を飲ませるというだけのことでも神は見逃すことをなさらない。このイエス様の言葉は、信仰を持ってはいない家族や親しい人々がいるこの日本社会に生きる私たちキリスト教徒に神が与えてくださる希望のように私には思われるのです。いずれにしても結局、誰が救われ誰が救われないかを決めるのは人間ではなく神ご自身です。私たちにとって最善の道は、信仰があるかないかと救いをがあるかないかを混同して同じものに考えてしまうことをしないで、神様に望みを託して神の御手に委ねるということではないのでしょうか。お祈りをします。人は自分の知恵や能力、限界のある本当に乏しい能力を使って神をそれぞれ推測し、ああだこうだと決めてゆきますが、天の神は私たち人間の思いをはるかに超えて慈しみ深い方です。私たちは自分たちで救われるものと救われないものを決めるのではなく、あなたに望みを託して神ご自身の御手に委ねることができるよう私たちを励まし導いてください。主キリストの皆によって祈ります。